Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。いよいよゴールデンウィークが始まります。今日は昭和の日、昔は天皇誕生日とか言ってたんですけれど、今は昭和の日として皆さんお休みになります。ゴールデンウィークが始まると皆さん遠くへ出て行かれる方もいらっしゃるでしょうし、いやいや近いところでゆっくり楽しむという方もいらっしゃるでしょう。普段忙しいからここで骨休めやという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそういう連休の始まりということでありますが、私はまた例によって緑を訪ねて散歩に出かけたいと思いますが、今日はちょっと足を伸ばしまして、苦楽園四番町にあります堀江オルゴール博物館というところへ参りました。1年に1遍ぐらい来てるので、番組聞いていらっしゃる方、ああ前に行ったとこやなというふうに思われるかもしれませんが、そこへやってまいりました。阪急宿川か JR の芦屋駅からもバスが出てるんですが、どちらから来られるか皆お好きなように来られるんですが、いずれも苦楽園というところでバスが終点になります。そこからはちょっと住宅街、本当に閑静な住宅街で立派なお屋敷が並んでいるようなところですけれど、その間を縫うように歩いていただきます。僕で10分ぐらいかかりますから、まあ足の速い方だったら7、8分、5、6分で来られるかもしれませんが、立派な石垣が見えます。標識があちこち出ています。堀江オルゴール館こちらという矢印が出ていますので、それを見て進んでいただいたら結構なんですが、まあ、突き当たりのようなところに大きな石垣が見えます。そこにも堀江オルゴール館ここっていうふうに書いてありますから、車で来られる方も駐車場がね、近くにいっぱいしつらえてありますので、車で来られても大丈夫ですよ。で、まあ、歩いて来られる方、バスで来られた方はこの道を登ってください。その石垣をぐりーっと回ります。そしたら、大きなね入り口が出てくるんですけど、これ洞窟の入り口みたいに見えますよ。石垣がずっとね周りを取り囲んでます。そしてその中にちょっと切り込んだ形でガラスの大きな扉が3枚バンバンバンってあるんですが、その3枚のガラスの扉に実はオルゴールの円盤が描かれてるんですね。2メーター以上ありますよ。これが回り出したら音が鳴るかなというふうな思いをしながら訪ねてみます。こちらには学芸員さんお二人いらっしゃって、長井さんと木村さんって言われる学芸員さんがいらっしゃる。今日はその方にお話を聞きながらオルゴールのことを勉強したいと思います。こんにちは。長井さんこんにちは。
こんにちは。
木村さんこんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。何回か来てるんですけどね、何回来てもね入った時にびっくりする。ものすごく大きなね綺麗な馬車が止まっててね、これ音が出るんやでって言われる。へえと思うんですけど、まあこれも自動演奏でされる、いわばオルゴールですよね。まあオルゴールとは言わないんかな、は
い、まあオルゴールというよりもオルガンですね。手回しのオルガンになります。ああ、そうですね、
ぐるぐる巻きながらという。そうですね。こちら公益財団法人で運営してらっしゃる堀江オルゴール館、実はこちらには330台もの大きなオルゴールが収蔵されています。これだけの数、しかもこれだけの種類、いろんな種類のオルゴールが揃えられているのは日本広しといえどもここしかないというふうなオルゴール館、それが西宮にあるというのは実に嬉しいことだと思います。 今日はオルゴールのことについて少し勉強しながら実際に音も聞かせていただけると思います。永石さんにお伺いしますが、永石さんもずっとこちら長いですか？
いえ、私今年で3年目になりますね。
オルゴールってさっきも言いましたけど330台こちらにあると言われてますが、いろんな種類があるということも聞いています。大きく分けたらどんな風になりますか？
オルゴールという楽器を、はい、まあ、大まかに分類しますと2種類ございまして、はい、シリンダーオルゴールとディスクオルゴールになります、はい、両方とも櫛刃という髪の毛を溶かす櫛のような形をした鉄の板を弾いて音を鳴らす仕組みになっております。
櫛の刃の長さはどれぐらいあるんですか？
どれぐらいでしょうね。その音によっても様々で、長ければ長いほど低い音、短ければ短いほど高い音が鳴るようになっております。
一番長いのでもそんなに長くないでしょう。1メートルとかそんなんと違いますよね。
そうですね。
何センチの話ですね。
そうですね、
近くにあるのをちょっと覗かしてもらったら1センチぐらいのヒゲ面みたいに見えますね。
そうです ね、
おひげがいっぱい生えてるような感じで、これ一本一本が音なんでしょ？
そうなんです、
ね、シリンダーとディスクと2種類あるという、はい、両方ともどんなことかというのを説明してください。
シリンダーオルゴールというものは、中にピンがたくさん植えられた筒が入っておりまして、
筒ですか、はい、円筒ですね。
円筒ですね。
それの表面にいっぱい、さっき僕がヒゲだと言ったような金具が入っている、
はい、
金属が立っている
という、はいはいはい、たくさん、植えられております、はい、そしてこの筒を回転させまして、ピンが、先ほども、まあ、少しご説明させていただきました、うん、櫛刃を弾いて、まあ、音を鳴らします。
なるほど。
そしてディスクオルゴールは鉄のディスクにたくさんの突起がついているんですけども、こちらの突起がスターホイールという歯車を回転させまして、この歯車が、櫛刃を弾いて音を鳴らす仕組みになっております。
この円盤と言われます。円盤は大きいもの小さいものいろいろあるんですか？
そうですね、大きさも様々、結構
長さによって。
そうですね、
大きかったり小さかったりするという。
はい、ディスクが大きくなればなるほど、まあ、音の数も増えますし、曲の長さも長くなっていきますね。
大きな円盤、1メートルぐらいあるような円盤もあれば、今この部屋の天井にも明かりの精度としてはめられているのも確か円盤だと思いますが、こういうものが、これ一番小さな、こう今天井に電気のカバーのようにかけられているのは3、40センチですよね。
そうですね。
それで一番大きなものを、いわゆるオルゴールとして使われているもので、大きなものって1メートルぐらいもあるんですね。
そうですね、大きさですと大きなもので27インチ。
27インチっていうんですか、約1メートルに。あ、でそれを円盤が回るわけですね。
そうですね。
あ、それでどっかで弾かれて音が出ると、はい、もうええ加減な植え方してたら音楽にならないと思いますので、楽譜通りに演奏されようと思ったらものすごく精密な仕事になるわけですね。
そうですね、
まあ、その 2種類があると。でこちらにはそれももちろん2種類全部でいろんなものが揃っている、
はい、
演奏される部屋に入れていただきましたが、ここには家具のような、あるいはピアノのような、あるいは何か時計台のような、いろんな姿の大きなオルゴールがずっとたくさん並んでるんですけれど、これはシリンダーなんですか？
そうですね、こちらもシリンダーオルゴールになります。
これはシリンダーオルゴール、
はい、は
ちょっと覗かしてもらうと、中に確かにシリンダー、円筒の鉄の棒っていうんですかね、それが、横たわっていて、でそれが何かの力で回されるということですか？
そうですね、オルゴールはすべてゼンマイの力で動いております。
ゼンマイですか。それじゃあそれをギリギリ巻かんといかんわけですな。
そうですね。
それにしても美しいケースに入っていると言いますか、とっても衣装が華やかにというか、いろんな色の形に工夫されて衣装されているんですけれど、こういうのは時代によって違うんでしょうか？
そうですね、そのシリンダーオルゴールの後期の時代が、まあ、1860年代以降になるんですけども、その頃になりますと音を楽しむことはもちろんなんですけども、ケースの見た目も楽しむことができるようにと工夫が、まあ、凝らされていったということですね。
1800年代。
そうですね、
大体歴史はそれぐらいのところですか。
そうですね、シリンダーオルゴールが、まあ、発明されたのが1796年からになりまして、まあ、スイスの時計職人によって作られたものなんです。
精密な機械ということですね。
そうですね、
でスイスが本場といえば本場。
はい、スイスが発祥ですね。
あ、それから他へこう広がっていったりするんですか。
そうですね、シリンダーオルゴールは、まあ、基本的にスイスで作られたものがほとんどなんですけども、はい、その、シリンダーオルゴールが発明された90年後に、まあ発明されたディスクオルゴールは、まあ、ドイツが発祥になります。
初めてできたオルゴールから100年ほど経ってドイツに移っていくわけですか。
そうですね、
ドイツでも作れるよということになっていくわけです。
そうですね、
でそれがディスクになるわけですね、
はい、になります。
そうですか、随分100年間もスイスで独占的にやられていたということですね。ああ、そうですか。こちらにあるオルゴールもシリンダーのものはほとんどそういうことになるわけですか。
そうですね、シリンダーオルゴールは、まあ、ほぼ全てスイス製のものですね。
一つだけで見てもまあ間口といいますか横幅が2メーター近くありますし、蓋を開いて開けるとそれこそ1メーター7、80、2メーター近くの高さになります。で、まあ厚さといいますか奥行きの方は50センチぐらい、あるいは1メーターぐらいのものもあるように見えますが、そういうものがこの部屋、広い部屋にずらーっと並んでいます。でそれぞれがみんな衣装が違っていて美しく作られていますね、いろんな衣装があるんですけれど、こう一つどれか一つ聞かせていただくわけにはいきませんか。
はい、それではそうですね、こちらの大きな黒いオルゴールなんですけども、はい、こちら、ロシア最後の皇帝ニコライ2世にまつわるオルゴールになっております。
そんな偉い人が使ってらしたものですか。なんでここに来てるんかは後で聞くことにして、とりあえず聞かせていただきたいと思います。
それではですね、こちらオペラの曲が入っているんですけども、ワーグナー作曲のオペラローエングリーンより婚礼の合唱を演奏いたします。
オルゴールの音ってね、普通まあオルゴールって言ったら机のに置いてあって蓋をパッと開けたらなんか、コロコロ鳴り出すというオルゴールぐらいしかね、普段我々知らないわけですけど、全然違いますね。
そうですね、
まるで音楽会に行ってホールで音楽を聴いてるような感じですもんね。
そうですね、
すごいですね。やっぱりこれがシリンダーオルゴール。
こちらがシリンダーオルゴールです。
このオルゴールを使って毎日ここで演奏会をされて、 来館者の方にこういうのを演奏させて聞いていただいているっていうのがここの活動ですよね。
そうですね。
でいつ来てもええわけですか？
いえ、案内の時間が決まっておりまして。
あ、そうなんです。何時から何時っていうふうに。
そうですね、午前が、10時30分からと、はい、そして午後が、1時からの部と、そして3時からの部の、
あ、2回ある、
はい、1日で3回ですね。
はい、で申し込みをあらかじめしておいて、はい、その時間を合わせてここに来るということですね。
そうですね。
普段大勢の方が、団体で来られる方が多いですか、それとも個人で来られる方が多いですか？
そうですね、個人で来られる方もおられますし、まあ、そのご家族で来られる方も、はい、多いですね。
それとそうやって毎日来られた方に、まあ、永石さんがこれとこれとお聞かせようということで説明しながら、オルゴールの説明もしながらお聞かせになるんやと思いますけど、特別に企画をして何か演奏会をするというようなことはありますか？
そうですね、当館前期と後期の2回に企画展を分けて行っておりまして、はい、現在前期の企画展として4月から7月の末まで、シリンダーオルゴールの中のオペラの世界という企画展を行っております。
それは今聞かせていただいたような形で聞かせていただく。
そうですね。
なるほど。それ以外に何か特別な企画がありますか？
5月26日の土曜日と5月27日の日曜日の2時30分からですね、ドビュッシーの特別演奏会を企画しております。
これはもうその2日間だけ？
そうですね。
あ、そうですか。おっしゃったようにシリンダーの特別の企画があって、それとは別に5月の26、27だけ企画をつけ立ててやられる。それも永井さんがやられるんですか？
いえ、この企画はですね、はい、もう一人学芸員がいるんですけども、学芸員の木村に、
はいはい、あ、木村さん、はい、お待ちどうさまでした。ちょっとこれからそれじゃ木村さんのお話聞きますが、はい、今の企画ってどうなんですか？
ドビュッシーの演奏会ということで1時間程度の演奏会を行いまして、まあ、その演奏会は前半後半で休憩を挟んで行うんですけれども、前半は歌曲を中心に蓄音機、EMG 社のマーク 10B という大きなホーンが特徴的な蓄音機で、
蓄音機ですか、はい、大きな蓄音機があるわけですね。
そうなんです。
はいはい。
それで、まあ、歌曲をお聴きいただきまして、そして後半ではリプロデューシングピアノと呼ばれる演奏家の演奏を記録、そして再生する、もうそっくりそのまま再生してくれるピアノを演奏いたします。
普通のピアノじゃないんでしょうか？
そうなんです。
木村さんが自分でこうピアノを弾くというんじゃないわけですね。
そうなんです。
そのピアノが勝手に演奏しちゃうわけですか？
そうなんです。紙のロールに、まあ、穴の開いた紙のロールに演奏家の演奏を記録しまして、その紙のロールをセットするだけで誰でもスイッチを入れればその演奏家の演奏を再生できるというものなんです。
ああ、そうですか。
実は当館ドビュッシーの演奏したロールが3本収蔵されておりますので、それをもう贅沢にお聞きいただきます。
それは貴重なもんですね。
そうなんです。
めったにお目にかかれないもんじゃないですか？
そうなんです。
それをここで聞かせていただけるんですか？はい、そうですか。
実はドビュッシーの演奏っていうのは蓄音機レコードで残されているものというのも1曲しか残っていなくて、実はドビュッシーの演奏を聴けるのはもうロールのみなんですね。
はあ、そうなんですか。
そうなんです。なのでかなり楽しんでいただけると思います。
5月26日と27日2日間だけ？
はい、そうです、だけなんです。
もっと長くやってもらいたいな。そうですか。その日に、その2日間に都合のつく方、ドビュッシーの好きな方、あるいはオルゴールの好きな方はぜひこちらへということ。これ誰が来てもいいんですか？
はい、そうですね。
あらかじめ申し込みとか、
はい、予約をしていただいて。
やっぱり
そうなんです。
じゃあとりあえず電話番号だけでも今言っといてもらいましょう。電話でいいんでしょう？
はい、電話で。電話かメールなんです。
あ、メールか、はい、はいはい。じゃあ両方とも教えてください。
はい、はい、ではまず電話番号から、
はい、
0798-70-0656 です。
もう一度、
はい、0798-70-0656 です。
はい、控えていただきましたでしょうか？これは電話番号ですね。メールの方は
はい、メールの方は info@orgel そしてハイフンで hore.or.jp です。
もう一遍言うてもらおうかな。覚えられへんかもわからんからね。
はい、それでは繰り返します。info@orgel-hore.or.jp です。
ありがとうございました。じゃあ、特別に演奏される本当に1年間にめったにない5月26日27日2日間だけという演奏会ですので、これは一遍聞いてみたいと思う方は今の電話番号かメールで申し込みをして来ていただけたらいいですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、僕今日来たんで僕だけちょっとだけ聞かせてもらうというわけにはいきませんか。
わかりました。それではドビュッシーの小舟にてという曲をこちらのミカドと呼ばれるディスクオルゴールで演奏いたします。
ありがとうございました。僕だけにって言いましたけど実はこれ放送で流れますので大勢の皆さんが、はあ、今日は得したと思っていらっしゃるかもしれません、土井氏の曲をオルゴールで聴かせていただくということがめったにないことですけれど、そういうのが聴ける機会を与えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
5月26日と27日2日間だけ特別な演奏会がありますので、お聞きになりたい方はどうぞお申し込みの上おいでください。永井さん今のね、はい、曲を聴かせていただいてもへえこの箱からこんなことが出るんやというふうに不思議な気がしましたけれど、まあ、シリンダーにしろからディスクにしろこんなものからこんな美しい音が聞こえるなんて考えつかないと思いますけれどね。ぜひこちらへおいでになって。シリンダーのオルゴールが何台ぐらいあるんですか？
そうですね、シリンダーのオルゴールが当館約150台ほど貯蔵しております。
ものがそんだけある。でこのフロアには数十台ぐらいしか並べてありませんから、あとはまた裏にしまってあるということですね。
そうですね、まだまだ倉庫にもたくさんございます。
ディスクのオルゴールもたくさんあるんですか？
そうですね、約120台ほど所蔵しております。
すごいですね。その以外にも、まあ、自動演奏楽器とかいろんなものがここには収蔵されている。 その都度それは演奏されるのでどうぞ聴きに来てくださいということですね。僕ね、あのチラシを拝見しましたらね、特別の期間、はい、今だけ、はい、庭園が開放されるということを聞いて、それも楽しみに来たんですよ。
はい、
ちょうどね、今春の、まあ、桜は済みましたけれど、さつきとか、綺麗なお花がいっぱい咲いてるんじゃないですか。
そうですね、
どんなお庭かちょっと説明してください。
はい、毎年春と秋に庭園を約3週間ほど公開をしているんですが、まあ、庭園だけで800坪ございまして。
広いですね。
はい、そして春はツツジが満開になります。そしてですね、秋はモミジで真っ赤に染まります。
そうか、じゃあ秋にもそれを開放して見せていただけるということ。
そうですね、
で今はちょうど平戸とかツツジとかまさに満開ですよね。
そうですね。
それとあのお庭が芝生でいっぱいでしょ。
はい、
その芝生の広いお庭の中にツツジやヒラドが満開で咲いていて、
はい、
松の木やら緑の木もいっぱいあって、そして手前にはその芝生の上には真っ白のテーブルや椅子がいっぱい並んでいて、まるで別世界に来たかなという感じですよね。このお庭見るだけでも楽しいですね。
楽しんでいただけると思います。
ゴルゴールを聞きに来られた方に限ってお庭も見せていただけるということですか。
そうですね、お庭のみのご見学もしていただけるんですけども、はい、せっかくですので、まあ、
一応入館してからということになるわけですね。
そうですね、
でゴルゴールも聞いていただき、お庭も楽しんでください。この期間だけですよという特別なサービス、
この期間のみになります。
堀江光雄さんがここお住まいだった場所、
はい、
実際にお住まいだってお庭を好きで楽しんでいらっしゃったところをみんなに見てもらおうということで開放されるという、オルゴールの演奏の方の企画展、それからお庭も開放しますからどうぞということで、とっても楽しみな企画が並べられております。ぜひぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。ところで永石さん、実ずいぶん詳しいですけれど、もう小さい頃からオルゴールのことはよく勉強してらっしゃったんですか。
いえ、小さい頃は全くですね。
じゃあここに来てから。
はい、ここに来てから、まあ、オルゴールのことなど勉強しまして、
今どんなふうなことを考えてらっしゃいますか。
まあ、私自身ここに来て初めて、まあ、オルゴールがこんなにまあ立派な楽器だということをまあ知りまして、まあ、もっとたくさんの人にオルゴールの魅力といいますか、オルゴールのことを知っていただきたいなとは思いますね。
あらね、木村さんは。
そうですね、まあ、こちらオルゴール博物館というんですけれども、実はオルゴール以外にも自動演奏楽器と呼ばれる、まあ、楽器をも自動で演奏するものもたくさんございまして、実は本当にいろんなものがあるということを、まあ、いろんな人に知ってもらいたいですね。
本当珍しいもありますもんね。
はい、そうなんです。
見た目にも珍しいし、聞くのはもっと珍しいしというのがいっぱいありますから、ぜひぜひ来ていただきたい。今日は苦楽園4番町にありますオルゴール博物館にお邪魔をしまして、学芸員さんお二人、永石さんと木村さんに、お話説明をしていただきながら音楽も聴かせていただく楽しい時間を持たせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ご案内は前田豊でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。